FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて皆さん、甘酒はお好きですか？今年の夏はもう異常な暑さでね、熱中症対策として飲まれていたという方もいらっしゃるかもしれません。甘酒は飲む点滴と言われるほど栄養が豊富で、美容にもいいと言われているんですよね。で、今月はマルコメ株式会社が開発した甘酒プラス麹、麹甘酒が番組プレゼントとなっています。そして今日はマルコメ株式会社で研究開発に取り組む卒業生がゲストで登場します。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了、上田真奈美さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了、マルコメ株式会社で研究開発に取り組む管理栄養士、上田真奈美さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、上田真奈美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在マルコメ株式会社で研究開発に携わっていらっしゃるということですね。
はい、
上田さんは、今大学院のご紹介はしましたけれども、大学も向川女子大学で、食物栄養学科ご卒業ということですよね。
そうなんです、
ね、大学時代からもなんかその研究にはご興味があったんですか？
いや、もう入った時から絶対大学院行こうと思ってて、そうなんです。
結構早々に目標は決まってはったんですね。
そうですね、やっぱり私は絶対もう食品の会社で、研究とまで思ってなかったんですけど、ちょっと食品メーカーに行きたいと思ってたので、それだったら大学院行った方がいいっていうのを聞いたので、もう最初から決めてました。
そうだったんですか。そして、大学時代はどんなことをされてたんですか？
大学の4年から松井先生の研究室に入って、発酵食品の研究をしていました。
松井先生はその発酵の研究、第一人者ということなんですね。
そうですね、特に短子菌っていうキノコの菌を使っていろんな発酵食品を作るっていうところですごく有名な先生でした。
へえ、じゃあ松井先生に教わりたいなというのは思ってらっしゃった？
そうなんですよ、すごい授業が面白くって、1年生の時からこの先生面白いなって思ったので、先生のところでお世話になりたいなとは思ってました。
あ、そうですか。その松井先生のところで、ゼミに入られて、でどんな研究したんですか？
私はおからが入ったお味噌を作れないかっていうような研究をしてまして、いろんなキノコの菌を選んできて、それぞれどんなお味噌ができるのかを作って、あと成分を調べたり味見したり、最後は豚汁にして味見しました。
ちょっと待ってくださいね、順番に聞かせてくださいね。まずそのお味噌はもともと大豆と
米麹と食塩、
この3つからなってるわけですね。
はい、
でその大豆の部分をおからに変えるということですか？
はい、大豆だと、おからも入ってるし、中のタンパクのところも、全部入って、それで大豆なんですけど、そのおからの部分だけを使えないかっていうようなところで研究してました。
おからを使うととても健康にいいんじゃないかって、さらに健康にいいんじゃないかって思いますね。
そうですね、おからってすごい食物繊維が豊富なので、そのあたりは健康にいいかなと思うんですけど、ただおから多すぎると今度はうまみ、アミノ酸がちょっと減っちゃうので、ちょっと全部おからにするっていうのは本当は難しいので、それを研究でどうにかできないかなっていうのでずっとやってました。
そこにまた菌が加わるわけですね。
そうですね、大豆だったりおからを菌が分解して、例えば食物繊維だったら糖になったりとか、うん、タンパク質がアミノ酸になるとすごくうまみが増えたりして、それで微生物の力で発酵熟成してる間にどんどん美味しくなってお味噌の味になるっていう。
へー、はい、でその使う菌なんですけど何種類ぐらいあるもんなんですか？
短子菌ってすごく種類があって、もう何百種類ってあるんですけど、はい、なので最初はもうもっと歴代の先輩方がどの菌がいいのかっていうのをずっとこうスクリーニングっていうんですけど選んできて、それで私はもうちょっとその、まあ、何百は私はやってないんですけど、いろんな種類のお味噌を実際に作りました。
さっき短子菌っておっしゃいましたけど、その菌の中には短子菌とまた別いろんな種類があるんですね。
あ、そうですね、本当に、まあ、乳酸菌も菌ですし、 あと、まあ、麹カビはカビなんですけど、うん、とかもう微生物って本当にいろんな分類があっていろんな種類がある中でそれぞれ特徴も違うので。
へ
ー、そうなんです。作り出す酵素が違うと分解できるものも違うし、
なるほど、
うん、できてくるものも違うし、ですごく奥が深いですね。
だからその使う菌によっては舌触りが変わってきたり、そのお味噌のね場合だとなんかそのいろいろと結果が変わってくるということですよね。
そうですね、うん、キノコって木に生えるので、
はい、
木のそういう繊維を分解する力がすごく強い、まあ、特徴を持ってる菌なんですけど、なのでおからの繊維質も分解してくれてすごく滑らかなお味噌が仕上がるっていうようなところがあったので、キノコの菌で作ろうっていう研究がスタートしました。
結果まあ豚汁作られたそうですけどもお味の方はいかがでした？
もう普通の麹カビで作ったお味噌とちょっと比べるんですよ、研究なので、
はい、
どう変わったかっていう。
なるほどね、
うん、味は麹カビの方がちょっと美味しかったんですけど
ちょっとキノコ菌よりは
麹カビの方がちょっと美味しいという結果になりました。
あ、
でもどっちも美味しいってみんな言ってくれて、これキノコでできてるのって。
ほんの少し差はあるけれども、まあ、あまり遜色はないというところまではいったわけですね。
そうなんです、
まあ、
ただ美味しいってやっぱり食べ慣れてるものを美味しいって思うじゃないですか、うん、
確かにそういう主観の部分でもありますしね。
そうなんです、うん、お味噌だともうお味噌ってこういう味だっていうのがみんなの中であるので、
馴染み深いからまたお味噌って私たちのね食文化にとっては。
そうなんです、だからまあ、うん、今あるお味噌に近い味がまあ美味しいってみんな感じるじゃないですか、
はい、
そうするとキノコの菌で作るとちょっと風味が違ったりするので、なのでそのまずいとかじゃないんです、ただちょっと食べ慣れてないような味になったっていう感じです。
でもそういうふうに研究をしていく時に楽しさっていうのはあったわけですか？
すごい楽しかったですね、うん、まあ、3年間研究室でお世話になってたんですけど、やっぱりその3年間ってやっぱりできることって限られてるんですけど、その中でも目標を立てて、はい、ここまではやりたいっていうのを、まあ、先生にも伝えて、それでこういうことを測り、例えばこういう分析したいとか、こういうことまではちょっと私は卒業論文修士論文でやりたいんですっていうような話をして進めてました。
キノコとかなんかそういうのものが発酵するときって湿度とかこう微妙な条件が必要で、ちょっとしたハプニングもあったそうですね
いや発酵って結構なんか難しいというか複雑なんですよ。ちょっと温度が違うと菌がこう元気になりすぎたり、逆にこう例えばすごい寒いところにいるとちょっと活発じゃなくなったりとかで、温度とか湿度とか違うと全然違うんですけどそうなんです、なんかキノコでキノコの菌でお味噌を作りたいのになんかちょっとキノコが生えてきたりとかして
ちょっと活発になりすぎて。
そうなんです、なんかあれなんでこんなところにえのき生えてるんやろみたいな
それも研究室入った瞬間にあれっていう感じなんですね
そうなんです、あれなんかなんか生えてると思って見たらなんでえのき生えてるのと思って、で容器の中でこう作ってるんですけど、菌育てたりしてるんですけど、はい、うんうん、なんかもう蓋が開きそうなぐらいキノコがわーって生えてきてて、
めちゃくちゃ元気なキノコじゃないですか
あーと思って
そういう場合はもう菌取れないんですかね？
菌取れない、
あ、ごめんなさい、そのキノコがバーってなってるのはもうまあ言ったら
あーって感じです。
あ、まあ、もう一からもう一回やり直すっていうことですね。です、この、上田さんの研究っていうのが、まあ、学会で発表されたんですかね？
そうですね、うん、学生の時にキノコ学会っていう学会が、
はい、
あります。ちょっと聞きなじみがないかなと思うんですけど
でもなんか必ずそういう専門のところには学会ありますもんね
そうなんです、うん、そこでポスター発表をさせていただいて、賞もいただきました。
わーすごい。それ励みになりますよね。
そうですね、やっぱり、あ、これでよかったんだなって、やっぱりいろんな人に自分の研究のこと知ってもらって、あ、こんないいことあるんだねっていうのを、まあ、広めるじゃないですけど、分かってもらえたっていうのはすごく嬉しかったです
ね。さあ、そして、マルコメ株式会社に入社されるんですけれども、これはなぜこの会社を選ばれたんでしょうか。
もともと発酵食品とか、まあ、それに限らず健康的な食品の方に進みたいなって思ってたんですね、それでいろいろ受けてる中で、まあ、その候補の一つが今の会社だったんです、それで、まあ、お味噌の研究しててもう丸コメに入ったっていうとなんかこう
なるほど
いや違うんです、下駄入ったんじゃないかって思われるじゃないですか例えばお味噌の研究してたから、じゃあうちの会社でもみたいな、そういう風に多分普通思うと思うんですけど、
なんといってもお味噌で有名な会社ですからね
お味噌の研究してたから入れるとは思ってなかったんですけど、
まあだけどこんなね一流会社そう簡単にはいかないですわねでも自分のやりたいことができる会社に入社できたということは、まあ、違いないですわね。
そうですね、もうずっと面接で、うん、まあ、どういうことしたいのってうちの会社は聞くんですけど、はい、うん、その時にやっぱり健康な食品っていうところにずっと、まあ、行きたいっていうのは言ってて、それで、まあ、マルコメっていうとお味噌とか、まあ、その時も甘酒っていうのもちょっと出してたので、うんうんうんうん、それで御社に入りたいですっていうようなことを多分何回も言って、あとお味噌も本当に好きだったので、それでうちの会社味噌汁飲み放題みたいなのを面接の時に質問して聞いて、飲み放題だったらもう余計行きたいわと思って。
社員食堂とか関係なくですか。
もう、まあ、社食も長野の本社にはありますし、
はい、
まあ、昼休みに別に自分で好きに飲めるので、
うわいいですね。それで毎日飲んでます。コーヒーブレイクじゃなくて味噌汁ブレイクで
そうなんです。
それはもう嬉しいことですよね。
いや本当に
上田さんにとってい
つも毎日お昼にお味噌汁飲んでます、
うん、だから今の美しさがあるんですよきっと。
ありがとうございます
さあ、そして、現在所属する開発部で取り組んでらっしゃること、これどんなことなんでしょうか。
私は開発部の中でも研究開発課という部署にいまして、はい、今は甘酒を飲むとどう体にいいことがあるのかっていうような、実際に人に飲んでもらって検証したりとか、あとは甘酒の成分を分析したりという、そういう仕事をしています。
あ、そうですか。そして、今日持ってきていただいたんですけれども、この甘酒販売されている分ですね、5種類あるんです ね、
そうですね。
ちょっとご紹介いただけますか。
普通のというかプレーンの麹甘酒っていうのがベースになっているんですけど、
はい、
毎日飲んでるとやっぱりちょっと飽きてくるというか、いろんなバリエーションあった方がお客様もまあ飲みやすい、続けやすいかなっていうので、生姜が入ってたり豆乳が入ってたり、はい、あと柚子と、リンゴと全部で5種類出してます。
やっぱりこの甘酒ってなんとなく美容にいいというね、イメージがあるので、
はい、
ちょっといいですかね私。
はい、ぜひ飲んでいただいて。あとちなみに女性だと今生姜とか秋冬だとどんどんまあ冷えてくる女性が、まあ生姜が取りたいっていうので人気だったりしますね。
じゃあまずプレーンの方からいただきます、
はい、
ぜひ。
はい、あ、ストローさしたらちょっと振ってください。
振る、
ストロー持って。
あ、ストローをでかき混ぜるような感じですね、
はい、ちょっと甘酒の成分が下に沈んじゃうので。
あ、いただきます。あ、飲みやすい、美味しい。
ありがとうございます。
これ疲れた時にめちゃめちゃいいですね。
本当ですか、ありがとうございます、うん、すごい、まあ、甘さがあって、うんうんうん、疲れた時って結構甘いの飲んだらスキッとするじゃないですか。頭もリフレッシュしたりとか、
なんかほっするんですよね。甘いもの飲みたいなと思う時が。
そうですね、例えば、まあ、勉強中にちょっと疲れたとか、まあ、お仕事で疲れたとか、うん、そういう時にすごいいいと思います。
うーん、これじゃあ生姜の方も、
はい、
せっかくなのでいただいていいですか。
はい、
この5種類とも全てこう女性にとって嬉しいもの、まあ、もう少し言うと女性の大好きなものが一緒にねブレンドされてるなと。
そうですね、やっぱり豆乳も毎日飲まれてる女性も多いですし、ね、
はい。では生姜ブレンドの麹甘酒いただきます。美味しい、
ありがとうございます。
これはいいですね。体が本当に温まるような気がする。できっちりとあの美味しい生姜の味がします。
ありがとうございます。
やっぱり体の中からね綺麗になるっていうこともすごく大事なことですし、あと国産米 100% ってなって、
そうですね、うん、もう国産米 100% で、ノンアルコールです。なんか甘酒っていうと酒ってついてるからかアルコール入ってるんじゃないのって
ちょっと一瞬思ってしまうこともあります
よね言われるんですけど、はい、うん、ノンアルコールです
ね。え、いや、ありがとうございます。さあこれですね、今私がいただきました麹甘酒なんですけれども、今月の番組プレゼントとして10名の方にプレゼントさせていただくということになったんです。どうもありがとうございます。
とんでもないです。ぜひ飲んでいただきたいです、
ね、また後ほどご紹介していきますね。さあそして、この、甘酒が私たちの体に入ってどんな、効果があるのかっていうことを研究してらっしゃる上田さんなんですけれども、どんな効果が実際にはあるかちょっと教えていただけますか。
はい、私が担当している研究では女性の肌の保湿に関わるんじゃないかっていう、うん、あの研究をしてまして、実際に乾燥肌の女性を集めて甘酒を飲んでもらうっていうような試験をしました。
はい、どうでした。
特にもう40代以上ですごく乾燥に悩まれてる方の水分量が保持されたりとか、あとはバリア機能が高まったりっていう研究の結果になりました。
そうですか。それも科学的に証明されたということですね。
そうですね、飲む前と飲んでる途中と、うん、飲んだ後の水分測ったりとかバリア機能測ったりして、そうしたらちょっと飲んでない人と比べると差が出ててびっくりしました。
きっちり出てますね、効果がね。
そうなんですよ。
そうですか。これは実際どこで手にすることができるんでしょうか。
もう今だと大体どこのスーパーでも並べていただいてたりとか、あとは通販で買われるお客様もすごく多いですね。
もうまとめて買いたいという方多いでしょうね。
そうなんです。なんかもう毎日飲むからって言って、うん、もう一ケースで違う味とか言ってもう何十本って一緒に買われる方もいらっしゃいます
そうですか。この上田さんが研究に携わってる麹甘酒、改めて魅力をお願いします。
そうですね、やっぱり味がまず美味しいですよね、
はい、
甘みがあって疲れた時とか、あと朝ごはんちょっと食べにくいなっていう時に飲んだりとか、っていうことがまず美味しさがまずあって、その上で、美容にもいいっていうところもすごくいいなと思います。やっぱり女性として、気にするじゃないですか、
はい、
美容っていうところ、やっぱりそれを美味しい飲み物で補えるっていうのはすごくいいなと思います。あと実は赤ちゃんも飲めますし、お年寄りにも飲んでいただけて、もう誰にでも楽しんでいただけるっていうのがすごいいいなと自分で研究しときながらなんなんですけど思います。
あ、そうですか。いや、どなたにでも飲んでいただけるものを開発するってすごいですね。
そうですね、やっぱり、離乳食始めた赤ちゃんだったりとか、ちょっとご飯食べにくいっていうようなお年寄りだったりとか、あとスポーツの前とか後とか山登りに持っていたりとか、どんな方にでも寄り添ってるというか、どんな時でも飲んでいただける味かなと思いますね。
さあ上田さん、今後なんですけれども、どんな研究をしていきたいなと思ってらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり研究ってなかなかすぐに結果が出ないので、私も今、マルコメに入社して4年目になるんですけど、
今なんか長野にお住まいだそうですね。
そうなんです、本社と研究所が長野にあるので、もう縁もゆかりもないというか会社しかないんですけど私にとっては
でもいいとこじゃないですか長野県ね。
そうなんです、すごい果物も美味しいし、空気も綺麗で、すごいいいところに今4年目に、なります、
ね、
そこで、住んでるんですけども、やっぱりもっといっぱい種まきをするというか、研究って必ずしもその自分が思ってる結果だったりいい結果にならないこともあるので、もっとこう今一つのことだけに取り組んでるんじゃなくて、もっといろんなことに取り組んで、一つでも多くお客様にその甘酒の良さだったり、あとはお味噌の良さだったり、 伝えられるようにもうどんどん結果を出していくっていうことは目標にしてこれからも頑張りたいなと思います、
うん、今後の活躍も期待してます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了マルコメ株式会社で研究開発に取り組む管理栄養士上田真奈美さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ、ここで向川女子大学からのお知らせです。来週10月17日水曜日からお得意様へのお礼や記念品として配られた戦争中から現代までの粗品の数々を展示した粗品粗品時代の空気感を映すが向川女子大学学術研究交流館5階ギャラリーで開催されます。期間は10月17日水曜日から12月5日水曜日まで。開館時間は午前10時から午後4時40分までです。なお土曜日日曜日と祝日11月22日木曜日は閉館日です。初日の10月17日にはオープニングセレモニーが開催されるほか10月24日、11月7日、14日、28日の各水曜日には展示解説が行われます。また11月28日水曜日には午後3時から5時40分まで公開シンポジウムなぜ普通のものを調べるのかが開催されます。定員は70人です。展覧会、展示解説、公開シンポジウムはいずれも入場無料、事前の申し込みは不要です。お問い合わせは向川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室事務室、電話0798453509、0798453509。たくさんのリスナーの皆さんのご来場お待ちしています。向川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜はマルコメ株式会社で研究開発に取り組む管理栄養士上田真奈美さんをお迎えしました。いやー、キノコ菌のお話楽しかったですね。私はお持ちいただいた甘酒、プレーンと、生姜ブレンドを2本とも飲み干してしまいました。ごちそうさまでした。さて、次回は向川女子大学大学院文学研究科心理臨床学専攻修士課程修了臨床心理士で向川女子大学学生相談センターの学生相談員を務める堀さとみさんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さて、ここでプレゼントのお知らせです。今月は本日のゲスト、マルコメ株式会社の上田真奈美さんが研究に取り組む甘酒、プラス麹、麹甘酒のプレーン、豆乳、生姜、柚子、リンゴの5つの味をセットで10名の方にプレゼントします。国産米 100% 使用、アルコール 0%、お砂糖を使わない自然な甘さで小さなお子さんも安心してお飲みいただけます。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは10月31日水曜日、番組放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。 向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。